はい、おはようございます。そしてこんにちは、そしてこんばんは。44歳サラリーマンパパスタと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、いつもこの番組ポッドキャストをお聞きいただきまして本当にありがとうございます。本日の放送は私にとって、そしてこのポッドキャストにとって非常に特別で非常に感慨深い節目の記念会になります。結論から申し上げますと、本日をもちましてこのポッドキャストの番組は配信開始から丸2周年を迎えることができました。さらに YouTube のポッドキャストチャンネル、専門チャンネル、専用チャンネルとして音声を公開し始めてからはちょうど丸1周年を迎えることができました。ほんまにほんまにもうこれ言葉なんかで言い表したくないんですけど、言葉で言い表せないほど感謝の気持ちで胸がいっぱいですね。一番最初にポッドキャストやり始めようと思い立ってやり始めてのがちょうど2年前。うん、最初は誰にも聞かれへんかもしれんっていうね、不安の中でただただ自分の声をスマホで録音してインターネットという大会に放り投げる、まあ、そんな感覚でした。だって40、その時何歳、43、42歳のね男性のねポッドキャスト誰が聞きたいねんと思うじゃないですか。やっぱりだって別にサラリーマンやし、なんか特別な仕事してるわけじゃないし、タレントでもインフルエンサーでもないし、ただのそこら辺の街中にあなたも今日街で見かけたのが僕です。それぐらいのレベル、うん、そんな人のポッドキャスト誰が聞きたいねんなんてね、不安に思いながら毎日毎日ポッドキャストを撮り続けました。で、今日という日を迎えることができたのは他でもない、今この瞬間に私の声に耳を傾けくださっているリスナーの皆さんのおかげです。僕がリスナーさんっていう時は本当に最大限のリスペクトを持って言ってますんで、そこはあらかじめご承知おきください。そんなリスナーさん、僕の仲間であるリスナーさんはおそらくそれぞれ通勤電車の揺れの中でイヤホンを通して聞いてくださってたりとか、ご自宅で家事とか料理をしながらスピーカーから流してくださってる方もおられるだろうし、出勤の準備中にね、AirPods で聞きながら出勤準備してくださってる方もいるやろし、ウォーキング中、散歩中に聞いてくださってる方もいると思います。あるいは夜のねベッドの中でリラックスしながら聞いてくださってる方、それぞれの生活の大切な時間の一部を私のこの拙い話に、しかも噛みまくっているこのトーク技術の私に時間を割いてくださっているっていう事実が私にとってどれほど支えになっているのかは計り知れないです。この場をお借りしてですね、心からそして最大限の感謝をお伝えしたいと思います。本当に本当に2年間ありがとうございます。で、今日は、まあ、その YouTube での発信1周年とポッドキャスト2周年というね、まあ、大きな記念日なので、普段のテーマとは少し趣向を変えまして、この365日、あるいは730日という長い期間、休むことなく毎日走り続けてきた私自身の心境の変化であったりとか、まあ、これから先の未来、このポッドキャスト、まあ、に対してね、どのような思いを抱いているのかについて、お話しさせていただきます。まあ、日曜日なんでね、皆さんのお手元にはですね、ビールもしくはハイボールをご用意していただきながらですね、ぜひ聞いてください。というか、お酒が入らないとこんな話は聞けないです。では、今日お話ししたいことの大きなテーマの一つ目はですね、毎日続けてこれたことで生まれた自己肯定感です。で、自己肯定感っていうことは最近、まあ、いろんな場所でよく耳にする言葉だと思います。うん、本とかにもね、まあ、とにかく自己肯定感上げろと、子育てはとにかく自己肯定感を、子供の自己肯定感を育てることだということが、もういろんな本に書かれてますが、私は本当にその通りだと思っていて、まあ、自己肯定感って何やっていうのは、自分自身の存在をこうありのままに認めてね、自分には価値があるのだと信じることができる心の状態のことです。で、私繰り返すんですけども、今現在44歳のごく普通のサラリーマンです。皆さんが街で目にしているサラリーマンが私です。 ね、仕事はおもんないです。正直子供の前ではこんなん言いたないんですけど、本当におもんないし、お金のためにもやってます。切り替えてます。キャリアも捨てました。うん、もう会社ではですね、上司と部下の間に挟まれながら仕事の責任をね、ひたすら責任をこなしてるって感じ。うん、もうそういうごくありふれた日常を送っています。でこんな毎日を繰り返していると、うん、なんやろな、生活に張りがないというか、自分自身で何か積み上げているっていう感覚がないっていう、まあ、そんなことだったんですよね。でいつも言ってるんですけども、私は特別な才能ないです。スキルもないです。運動神経も良くないです。良くないというか普通、本当に普通、普通よりちょっと下ぐらい。スポーツするのは大好きなんですけど、動きも変です、ね、腰も痛そうな立ち上がり方します。本当にどうしようもない、うん、なんか偉業を成し遂げたわけでもないし、何かを成したわけでもないし、うん、っていうふうに思うと、こう自分の価値を低く見積もってしまうことがやっぱあるんですよね。でもこのポッドキャスト毎日配信っていう挑戦はですね、ただひたすら継続する、コツコツしていく、そして習慣化っていう、私でもできる唯一のスキルでやり続けました。365日、雨の日も風の日も、まあ、関係ないんですけど、あの部屋で撮ってるんで雨も風も関係ないけど、よく使うじゃないですか、雨の日も風の日もやり続けましたみたいな。まあでもそういうことですよ。雨の日も風の日もね、仕事でどんだけ疲労困憊して帰ってきた日でも、朝寝起きね、その当時は二日酔いとかなりまくってたんで、当初は二日酔いで朝取れんくて、もう夜寝るギリギリになったりとか、そういうこともありましたね。体調が優れない日もありましたよ、二日酔いで話すネタが全く思い浮かばへん日もありましたね。うん、風邪の日もあったし、父親が亡くなった日も撮りましたよ。そうそう、父親が亡くなって夜中の2時、まあでもほぼ徹夜か、徹夜して、じゃあちょっと葬儀屋さんと打ち合わせやいう、その日の朝もねポッドキャスト撮りました。本当にその時はね、皆さん本当温かいコメントいただいて、本当救われた気がする。僕あのモッシュアンダーザレインボー、あモッシュね、モッシュアンダーザレインボーやったんで本当大変やったんですけど、皆さんから本当温かい言葉に励まされて、なんとか親父を送り出せたなっていう風に、まあ、それもこれポッドキャストやってたからやなと思います。もうそういう意味では本当助けられてますね。なんか人生の節目で皆さんに本当助けられてるなと思います。うん、まあ、そんなね、まあ、いろんなことがありましたこの2年間、ね、それでもこう毎日今日も配信することができたっていう、たった一つの事実がこう自信につながっていくんですよね。私でもこうやると決めたことを365日、まあ今2年間なんで730日連続でやり遂げる力があったっていう、この事実は誰かにこうなんか褒められるっていうよりことよりも、自分自身を強く肯定する証となっているんですよね。この自己肯定感っていうのは決してこう他の誰かと比べて優れているから得られたもんではなくて、昨日の自分、1週間前の自分、1年前の自分、親父が亡くなった日の自分と比べて少しでも確実に前に進んでるっていう実感から生まれたものです。でこの2年間で得た学びはまた別の放送でしていこうかなと思うんですけど、キーワードは割と習慣化の大切さだなと最近すごく思ってます。継続力、うん、継続は力なりっていうんですけど、本当その通りだなと思うんで、ちょっとこれは深掘ってまたポッドキャストで皆さんとシェアさせていただこうかなと思います。そしてもう一つお話ししたい重要なことはですね、このポッドキャストのスタンスなんですが、これ私も当初から決めたことがあって、ありのままの自分を包み隠さず発信するっていうことです。どうしても承認欲求が強いんで、なんか着飾ったりとかかっこつけたりとか、そういうことをどうしても話しちゃいたがるんですけれども、うん、でもなんかもうそういうの全部なくして、もうありのまま発信しようと思っています。でやっぱりこういう発信系はね、ブログでも YouTube もそうなんですけれども、やっぱりよりたくさんの人に情報を届けるために SEO 対策とかね、あの検索エンジンの最適化であったりとか、なんかその時その時にこう話題になっていることを取り上げたりとか、数字がいい コンテンツにフォーカスしていくとかっていうやり方がやっぱ一番あるし、あの要は何ていうの、フォロワーとかチャンネル登録者数を増やすために、そういった発信をしていくっていう、でこれはですねビジネスとしては、あのメディアとしてはですね非常に正しい戦略なんで、それは素晴らしい技術だと思いますし、すごく大切なことだと思うんですが、私はこのポッドキャストにおいてはそういった数字を追い求める戦略は一切捨ててます。あのなので YouTube のチャンネルも別で分けました。自分のメインチャンネルと分けました。だからこのチャンネルはあの YouTube で聞いてくださってる方に関して、このチャンネルは別にチャンネル登録をめちゃくちゃ増やしたいとか全くなくて、ただただあの聞いてくださってる方と、まあ、一緒に切磋琢磨していきたい、切磋を琢磨していきたいんですよ。切磋を琢磨できる仲間がいるっていうのはあのすごく僕にとってはすごくありがたいですし、なんかそれで逆に皆さんにも逆にこう発信で気づきとかを得てもらえたら嬉しいなというふうには思いますんで、ありのまま44歳のサラリーマンが生きていく中で感じたこと、仕事を通して学んだ教訓、読んだ本から得た知識とかで、嬉しかった良い出来事はもちろんのことですけれども、恥ずかしい失敗談、それも話してますよね、いろいろ大ミスやらかしたこととかもいっぱい話してます。うん、で将来への漠然とした不安とかね、そういった人間としての生々しい感情を一切のフィルターかけずにですね、ありのままの姿で毎日放送していきます。このポッドキャストについて言えるのは、私が目指しているのは、このポッドキャストで私が目指しているのは何十万人という莫大な数のフォロワーを集めることではなくてですね、今聞いてくださっている皆さんですね、リスナーの皆さん、画面の向こう側、イヤホンの向こう側にいる今この声を聞いてくださっているあなたに対して、まるで古くからの友人が行きつけの居酒屋とか喫茶店で隣に座って話しかけているような、そういうなんか温かくて親密な空間を作ることなんですね。だから数字を追いかけへんからこそですね、本当に話したいことを自分のペースで話すことができます。ぶっちゃけますよ、ぶっちゃけるけど、これも包み隠さず言うんですけど、京都さんが FC のサポーターなんですね。私あの京都にあるサッカークラブのすごく好きなんですけれども、サポーター、まあ、ファンかな、ファンなんですけれども、京都さんがのコンテンツを話す方が伸びるんですよ。正直私のチャンネルに関してはめちゃくちゃ聞いてもらえます。サンガの話をするとむちゃくちゃ聞いてもらえます。でもそれに特化はしない、もう自分が話したいところ、今ありのままの自分を話していきたいなと思います。もちろんサンガの話も僕が話したいから話しますっていう、そういう形で、44歳の等身大の人間としてですね、日々悩みながらこう進んでいく姿を皆さん見てもらうこと、聞いてもらうことですね、皆さんのリスナーの皆さんの生活のなんかヒントになったり、あるいはこいつこんなに失敗しながら頑張ってんねやから、まあ、自分もじゃあ人を踏ん張りしてみようかなとか、こういう前向きな気持ちになっていただけたり、私の失敗屍を越えて失敗しないようにしていただいたりとかそういう感じでね、お互いに切磋を琢磨していきたいんですよ。うんね、そんな感じの放送にしていきたいと思いますということで、ようやくじゃないな、2周年を迎えることができましたのは、本当に皆さんの温かい応援があったからです。これはもう間違いないです。もう確実に、言葉で言うとすごく軽く感じると思うんですけど、僕はいつもマイクを握るときにそこを感謝を込めて話してるのは間違いないです。はい、これからも誠心誠意ですね、心を込めてお話しさせていただきます。これからもこの番組、そして私をですね、どうぞよろしくお願いします。それではまた明日も朝4時の放送でまた元気にお会いしましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。